高校愛は、作、夢夜叉。少し前のお話。その頃、貧しい農村では、食いぶちを減らすために、子を売ったり、下働きをするために、大棚に年季奉公に出したりすることが、当たり前のように行われていました。生活していくそのことさえままならなかったのです。売られていく子供たちはもちろんのこと、奉公に出された子供たちも幼い身をいたぶられるようなつらい思いをしていたのでした。そんな子供たちは、奉公さんと呼ばれていました。タエという幼い娘も、そんな奉公さんの一人でした。その大棚には、ゆりのすけという一人息子がいました。ゆりのすけは体が弱く、タエは、ゆりのすけの身の回りの一切の手伝いをさせられていました。たえは5つ、ゆりのすけは4つ。年の近い2人はすぐに仲良しになりました。一人っ子のゆりのすけは、たえが来てから顔色も良くなり、心なしか元気になってきたようだったので、旦那さんもおかみさんもとても喜んでいました。遊び相手にもなっていたタエを見て、他の奉公人たちは羨ましがったり、妬んだりしていたのです。そしてタエに辛く当たるようになりました。同じ境遇の奉公人たちに冷たくされることは、幼いタエにとってはとても悲しいことでした。それでも、弟のように懐いてくるゆりのすけの笑顔を見ていると、本当の弟たちを思い出しながら、嬉しくてたまりませんでした。いつか帰ることができるのなら、家族のみんなに優しくして、手伝えることは何でもして、お父やお母に楽させてやりたいなどと、子供ながらに思うこともありました。あるとき、流行り病とでも言うのでしょうか。今で言う、風邪の重いような病気が広まって、特に幼い子供たちが高熱に苛まれ、苦しむという災いがこの村を襲いました。体の弱い子供たちは命を落とすこともあったそうです。奉公人の中にも熱を出す子供も出ました。そんな子供は、納屋に放り込まれ、ろくな治療もしてもらえませんでした。旦那さんも気が気ではなく、ゆりのすけを大切に守ろうとしましたが、もともと体の弱い一人息子は、やはり病に侵されて、高熱を出して苦しんでいたのです。どこの医者を連れてきても治すこともできず、後取りの息子を心配する旦那さんの思いはどうしようもないくらいでした。そして、ある医者の一言でタエを呼びました。この古い村の言い伝えで、病はうつせば治ると言われていたのです。 事情を聞いた妙は、由利之助のためになるのならと、心よく受け入れたのです。そして、熱にうなされている由利之助の布団の中に、寄り添うように寝かされました。妙は、由利之助のことが心配でしたが、家族のことや、ふるさとの山や川の景色を思い浮かべていると、涙が流れてくるのでした。旦那さんは、そんな妙の涙を見て、申し訳なさそうに声をかけてくれましたが、疲れもあってか、妙はそのまま眠ってしまいました。翌朝、医者が見に来ると、由利之助の熱はすっかり下がっていました。旦那さんも大喜びで、その医者にたくさんのお金を渡していました。ところが、妙は熱の中で朦朧として立ち上がることもできません。医者は奉公人に妙を納屋に運ぶように言いつけました。そして、病にかかった幼い奉公人たちをここに置いておいたのでは、いつ移されるかわからないということで、その夜、いかだに乗せました。そして、病を殺してしまおうと、火をつけて川に流してしまったのです。幼い病に侵された奉公人たちの真っ赤な炎は、水面を滑るように、やがて小さくなって闇に消えてゆきました。その頃、由利之助は布団の中で顔色も良くなって、妙と遊ぶことを楽しみにしていたのでした。おしまい。